4月ですね、
はい、
4月なんで一人暮らしをね、はい、新生活を始めた人がもうたくさんおると思うんですよ、はい、もう日本中に溢れてるんやけど、で同じぐらい溢れてる会話でそのなんか自炊始めたみたいな、初めて実家出たから自炊始めました、料理始めましたっていう人たくさんいると思うんですけど、その友達にさ、もう先に一人暮らしするやつがおるわけやんか、何人か絶対おるやんか、もう1年2年一人暮らしの先輩がおって言うやん、みんな、いや飽きるでそんなんすぐみたいな、いやそんなんすぐやらんくなるってって言うやんかみんな、はい、いやそんなんそんなんって言うけどちゃうからな、いややりたいねん、やって言いたいねん、飽きるでって飽きたいわけ、俺の飽きは俺が経験したいから、先にその飽きるでで、その飽きるからもういいんちゃうをもらっても、言葉でもらっても納得いかへんから、実際やって飽きたいのに先にいやそんな飽きるでって言ってくる人いっぱいいるし、それが悪いこととも言わんけど、世の中ねこういう話が多いと思うんですよ、先にいやそんなんてないないでって言ってくる人いっぱいいるけど、いやちゃうねんちゃうねん、そうなりたいの俺も、俺も実際自分でやってそう飽き飽きしたいねんっていうね、
めっちゃわかります
ことがあるわけですよ。だからいやそんなん実際やってみたらそうでもないでって言われたことも、これどんどんやっていきたい、経験してみたいと思うんですよね、はい、だからやっぱどっかでそのパイ釣りはされてみなあかんのかなって
漫画犬、
はい、皆さんおはようございます、とつの高井出です、ラジオ漫画犬漂流編です。いや本当にね、自分がやっぱ納得したいわけですよね、え言いたいのよ、言いたいそうでもないよみたいなことね、分かった顔したいのよ。世の中ってね2種類の人間に分けられるんですけど、
はいはい、
これは天下一品の天一の本店に行ったことある人間とない人間に分かれるわけですよ、世の中っていうのは。結局ね、まあ、京都にあるんですけど天一の本店って、で、まあ、僕はね大阪出身だし、はいはい、京都の大学に通っている友達もたくさんいたので、
はい、
よく京都にも遊びに行ってたから、
はい、
まあ、もちろん行ったことあるんですけど、やっぱ行ったことある人間としては、うん、いやまあまあまあ、いや一緒やで、天一やから、まあ、一緒やけど、ね、まあ、やっぱちょっとちゃうかなみたいなことをまあ言っちゃうんですけど、やっぱこれを言える人生と言えない人生ってあるから、だからまあ一緒とはいえやっぱ食べてみて、うん、まあまあそんな違うんかもしれない、でもやっぱなんかちょっとやっぱうまいねんなみたいなことをね言いたいよね。
ああなるほど、それは確かに言いたいかもな、
うん、さあ今日はちょっと早速お便りからいきたいと思います、はい、お名前あずき小僧さん、はい、とつのさんこんばんは、毎回ラジオ楽しく聞いております、先日ラジオでとつのさんが結婚式について怒っているという発言をしたので気になって仕方がないんです。これね、怒ってるって言った回もあった、先週もちょっと結婚式関連の話題をしたので、ちょっと引き続きね、ちょっとまだ言いたいないことがいっぱいあるんで、ちょっとメール発掘してきました、はい、なぜなら私も近い将来結婚をしたいと考えており、貯蓄をしているところなのです。ですが友人が少ない、両親がいないという理由で披露宴はしたくないのです。かといって挙式を挙げたくないというわけではないので、挙式のみの式を視野に入れて貯蓄しています。ただ結婚式場のホームページを見ると、大人数のプランしかないように思われますし、親族のみでも遠方に住む親族を挙式だけに呼ぶのもといろいろ考えてしまい、やらない方がいいんじゃないかと思ってしまいます。ゼクシーを買ってみたものの披露宴した場合などの記事ばかりで、挙式だけの人なんてのは本当はいないのではなどと思い、ゼクシーは捨てましたえかっこええな、あれゴミ箱に入らんやろな、あんな重たい、分厚い、とつのさんは披露宴は必要だと思いますかっていう、このラジオに送ってくる内容なのかどうかわからないこのお昼のTBS ラジオに送ってきかねない内容ですけど、おもころを本当に呼んでるのかこの人はっていうね、あんな気違いみたいなやつがお尻の穴にいろんなもんを入れるような記事をね上げてるようなねサイトですよ、本当にきっしょい、本当にきっしょいね、きしょまっちゃんの、
そうですね、
実際に会ったらすごい寡黙で真面目な青年なんだよね、それがまたキモいよな、
それ面白いですよ、
むっちゃさ真面目な顔したサラリーマンがさ、週末はさ五反田だとかのマニアックな風俗でおむつ履いて赤ちゃんになってるみたいな怖さがあいつにはあるよな、あの真面目な顔して哲学とかやってたよな大学で、その真面目な顔してる裏でお尻に次は何いるかを考えてるっていう、まあまあいいんですけど、そんなサイトをね見てる人から来たメールと思いなんですけど、これ披露宴はねした方がいいですかみたいなことを独身の僕に聞くのもどうかと思うんですけど、てか僕が言うのもねどうかと思うんですよ、説得力って結局何を言うかやなくて誰が言うかやから、
なるほどなるほど、
結局同じセリフでもニートが言うんとイチローが言うん全然ちゃうんやから、
それは違います、
だから僕が言う うのどんだけ意味があるのかって話ですけど、まあ置いときまして、それはね、はい、ツッコミをね想定した席に言っときましたけど、いや、あのさ、挙式とか披露宴はさ、俺も子供じゃないから分かってるわけですよ。こんなん2人のためだけのもんじゃないですよ。これはまあ言ってみれば親族のためのもんでもあるし、まあ、これから家族になるんだねっていう儀式のもんでもあるし、まああとなんて言うんですか、あのこれちゃんとやっとくと、まあ、後々夫婦関係がええんよかろうと、ええかろうって話もあるじゃないですか。
なるほど。
なんかうまくいってる時はええねん、うまくいってる時はええねん、揉めへんから何も、はいはい、やけどさ、なんかで揉めた時にさ、まあまあうちはね、披露宴もしてへんしねみたいなことがね、
もうや
あの指輪もちゃんともろてへんしねみたいな、プロポーズもちゃんとしてもらってないもんね、そういえばみたいな、あの後々にね、火種になることがあるんで、まあ、やっとくとええと。人間ってあのみんなが当たり前に持ってるもんを持ってへんっていうの結構辛いもんですから、それに結構耐えれなくなりますから人って、
はいはいはい、
だから周りがね、披露宴を挙式をしっかりやってる世の中に、この社会に生まれて自分たちはやってないみたいなのに、どこまでそれを平気で折れるかっていうのはね、個体差ありますけど、思ったより効いてくるケースもあるからね。なんかまあ意外とやる意味はあるとは思ってるんですけど、僕はやけど、あのみんなちょっと思考停止なってない？
思考停止、
いやもう一緒やん、もう一緒もう一緒ですよ、
一緒、
もう入場や、はい、村カエラのバタフライや
まだ、
あもうバタフライバタフライの、
まだバタフライ、
もうケツメイシケツメイシの、まあ一昔前の話ですけど僕は20代の時の話ですけど、いやね、ほんとやれケーキ入刀やね、やれファーストバイトやね、あんや、あんな、はい、だから俺二次会の司会もそれこそさ8回9回やってるって言ってるやんか、だからもうファーストバイト何回やらせてると思ってるほんまに、シャッターチャンスですよって何回言ってると思う。最近も二次会の司会の時にもう俺飽きてるけど一応やるねって言ってるもん
一周回ってるじゃ
ない、言ってますからね。なんですけど、まあまあみんなさ、その同じことをやるじゃないですか。
でもそれがいいんじゃないですか。
だからね、いろいろあると思うんですよ本当はね。もっとオリジナリティやることやったらいいと思うんですけど、やっぱむちゃむちゃめんどくさいみたいなんですよ結婚式あんのって。あの仕事の合間縫って打ち合わせ行って決めなあかんこと死ぬほどありますから。
そうですよ、ね、
もうめんどくさいから、まあ、ある程度お任せになると、うん、まあ、確率的なもんになるのは仕方ないっていう話はあるじゃないですか。でもまあまあ人によっちゃね、俺の友達なんかであのどっかのグラウンド借りて、あの屋台みたいなの出して、
はいはい、
もうなんかそのお祭り、もう自分たちでやるっていうね、その結婚祭りみたいなやつをやって、
ブルマの誕生日みたいな感じです
。ブルマの誕生日ってそんなんな、知らんけど、もう喋りかけんなお前ぶちゃつくわ。いやええんやけど、いや本当にね、あのお祭りにするっていうね、出店出してみたいなやつらがいたりとか、なんかどっかのビーチ借りてなんか浜辺でパーティーやってみたいなんとか、結構ねオリジナリティやることやられるとね一生覚えるんすよ僕らも。でももうね、あのみんなやっぱ同じことやるから、まあ、流れもみんな大体決まってるんですよね、披露宴とかって。やから結構ごちゃつくっていうか、自分の記憶の中であれ誰の結婚式の時やったっけとかって思っちゃうから、まあそれはいいんやけど、まあ、やっぱオリジナリティやることをやった方がね、実はお金もかかんないし、
はい、
いいんちゃうと思ってるわけですよ僕なんかは。だからもうこれはあの何ですか、あの披露宴とかはいりますかみたいな質問やけど、はいはい、僕はあっていいと思うけど、なんか同じことやる必要は全然ないと思うんですよね。これいいんじゃん、なんか親族とかもね全然少ないし、友人も少ないから披露宴はいいっすわっていうのやったら、全然それやったらせんでいいし、やったらもうああいういかにもゼクシーに乗ってますみたいな、あんなもんはブライダル業界かな、金をあれしよう思って出しとるんやから報告を、まあブライダル業界の人聞いてたら申し訳ないけど、まあそれ文句言いに来てくれ、俺に、俺を説得してくれ、俺はもうおかしい自覚が最近ある、温度差がすごい周りとの、この結婚式披露宴なんとかかんとか文化の、はい、なんていうの、画一的なことに対するヘイトが高すぎて、俺はずれてると、周りが引いてるのを最近感じるから俺を説得しに来てほしい、逆に、うん、ブライダルの人には。なんですけど、まあ何ですか、そのああいういかにもなことしなくても、自分たちで個人前でもいいから、なんか自分たちで楽しめる、みんなその少ない友達でも来てくれたら嬉しいなっていうことをやんのが一番ええんちゃうかって真面目な話をしちゃいますけど、がいいんじゃないですか。あの、あずき小僧さんはね、いや、みんなが楽しめるって大事やと思うんですよ。結婚式って広めてすごい不思議な文化で、この前ラジオで、ちゃんとした方のラジオで、あの作家の浅井亮さんも言っておられましたけれども、すごく特殊な パーティーなんですよ、はあ、披露宴って結局式披露宴って、まあ、僕も何回も言ってますけど、まあ、招待状をもらって行くんですけど、
は
いはい
すね、
要するに我々ゲストなわけですよ、うん、で新郎新婦はホストなわけですよ、
はいはいはい、
そのなんていうもてなす側なんですけど、はいはい、もてなす側がきれいいっちゃん綺麗な服着て高底にずっと座ってるっていうのはおかしいんですよ本来はね。
あなるほど、はいはいはい、
ゲストやのに俺ら、はい、いやもてなされてるもてなされてるけれどもそれはパンを加えに来るホテルの人たちであってその逆に俺らが彼女彼らが気持ちよくなるために協力する会じゃないですか言ってみたら、
もちろん
それはそれで美しいんですけど、はい、なんかへんてこじゃないですか。だから俺自分がやるとき司会とか全部自分でやりたいもん。
あーなるほど。
入場します、僕が今からって言って入場したいもん。だって俺がホストやから。
お
お、ね、もうそのなんていうの歓迎する側やねんから歓迎したいですもん自分で。
おおめっちゃいいじゃないですか。
っては思うんですけど、まあ、こういうこと言ってると、はい、わこいつインデモーテになって顔をヒビヒビされておりまして
一回インデモーテ
インデンなこいつって顔されるんですよね。そんなやつおらんやおかしいやんって言われるけど、まあいいじゃないですかそれで。そもそもいろんなスタイルがあっていいんですから、うんうんうん、それは
確かに。
あとさもう俺これ言うたらさ、はい、そのあケチやみたいな村社会の同調圧力がみんな肩をがっちり組んでどんどんスクラム組んでやってくるからあれやけど、ご祝儀ってなんやねん。
あーね、
何何何それ何それ何それ、いやわかんねん、高いから披露宴やなって100万飛ぶわけじゃないですか。
そうです
ね、やったらまあお金もちろん払います、さお祝いですから僕もそれ払ってきましたちゃんとね、はい、ですけど赤字じゃないですか結局。あの新郎新婦のどのぐらい得になってんねんそれはと。いや綺麗な披露宴できたそれは二人の思い出なんてそれは得にはなってると思うけど、うん、やったらもうなんかその二人の新しい生活のためにそれが使われるとかの方が出そうとしては気持ちいいじゃないですかお祝いとしては
。
ないないされとるわけやから。
そっか、
もう業界にブライダールな業界にないないされてるわけやから。そうか高いんやで花とかが、高砂に置いてる花とかが。ほんであれいや私の友達のお花屋さんがいますとかフラワーアレンジメントしてる人がおるので、あの持ち込んでいいですかっつったら、あほな持ち込み料っつって、お前は一円も払わへんのにお前は花を用意せへんのに花持ち込み代くれってわけですよ。満単位でプレス法買えるわそんなもん。いやだからもうね、なんかっちゃ金を取ろうとしてくるわけですよ。まあそれは商売なんでね仕方ないんですけど、それに対してこれはね非常に不均衡が起こってまして、文句を言えない世の中なんですよ。なぜならその敬重費というかね、お祝い事やなんやに対してのお金に対してそれって適正価格なんでしょうかって話をすると、途端にあらケチじゃございませんかと。あらみんな皆さんケチがいますよ、お祝いやのにケチってる人がいますよってこうね、あのケチを縦にあの議論させてくれないんですよ。もはや議論すらできないというもうね、核兵器とかの問題と一緒です。これもう議論さえさせてくれないっていう。いやあのさ、それが果たして適正なのか、あのそれが2人のこれからにとって最もいい形になるのかみたいなことはさ、もうちょっと考えてもいいんじゃないと。あの式披露宴の形が画一的なんと一緒で、なんかこうみんな思考停止になってはしませんかと僕はヒビヒビ思ってるわけでですね、あの決してケチってるわけではないというのですね、ここで言っておきたいんですけど、はあ3万もったいない、はあ俺の3万いやいいんですよお祝いなんでね。
いやいやまあね、
なんでまあ最近はだから あのあんまりそういうのにお金をかけないというカップルも増えてるそうで。
ああ、
うん、
そうなんですか。
そうなんですよ、だってそのお金を別のところに回したら、例えば新婚旅行すごくいいとこ行けたりするわけじゃないですか。
確かに。
だからまあまあ最近の時代感覚というか若者の感覚としては、ああ、まあ、そこまでうん百万かけなくてもという人も増えてるそうなので、まあまあいい流れなのかどうか分かんないけど、それぞれが考え出したというのはいいんじゃないかなと思ってんすよね。まあとりあえず俺の時は、いや、やる予定は今とこないですけど、自分で司会するなりなんなりしたいですけど、あとあれですよ、こんなんですか、8回も9回も二次会の幹事司会やってきてますから、はいはいはい、お前ら絶対協力せえよって
そうですね、今まで
やってきたんやから元気玉みたいなもんでちょっとずつ分けてくれよっていうね。
いいですね。
まあどうなるか分かんないですけどね。いやそうなんですよ。ただ式披露宴もですね、最近あのいろいろ変化があるようで、はい、あのまあ、チャペルが多いですよね今までは。そのキリスト教式がね割と多くて、あなたは神に誓いますかってバイトの牧師が言ってきてね、あんな本物でも何でもない牧師がね言ってくることもあるらしいんですけどね、うん、あのちゃんとした教会は大丈夫ですよ。ホテルのチャペルはねバイトのこともあるんですよ。でですよ、まああのあるんですよって言い切っちゃったんですけど、あると噂を聞きました。でですよ、ほんであの今までの人生ですよ、二十何年何歳で結婚するか三十歳で結婚するか知らないですけど、今までの人生であの一度も 教会などに行ったことない人がですよ、あの一度も祈ったことない神に対して誓いますというというですね、非常に面白い光景がね毎回広がるんですけれども、あの場に立たされて一生愛すことを誓いますかって言われたら、できるだけ頑張りますって言いたい ね、 ね、相手の親族ブチ切れると思うんだけど嫁もブチ切れると思うけど、そういうので笑ってくれる嫁がやな、あ、まあ、まあいいんですけどそういうね、誓いますなんてみんな言って、まあ、大事な儀式なんですけれども、あれもね結構最近スタイル変わってきまして、あの人前式、人の前、人前式というんですけれども、はい、まあ、キリスト教の神さんだとか、まあ、神道とか仏教のね、仏さんや神さんやとかじゃなくて、その場に参列している皆さんに証人になっていただいて、はい、皆さんに認めていただこうと。
なるほど。
参列者に対して我々は夫婦になりますって誓いを立てる人前式っていうのも最近増えてきてるようで、まあまあなるほどなと、確かに違和感ないよねっていう感じはねすごくしますね。なんでいろんなスタイルがね今生まれてきてるようで、スタイルで言うとですよ、はい、二次会、まあ、僕は何回もやってるって繰り返し口を酸っぱく言ってますけどね、いや全然やらせてくださいよ皆さん、ありがたいことでございます本当に、こうラジオ聞いてる人分かるように、もうよう喋んなこいつっていうね人間なんで、僕も親にもねよく言われるんで、だから喋る場を与えていただいて、まあ、ありがたいんですけども、うん、自分がやるにあたってですね、はい、絶対やらないようにしてることがありまして、
はい、
自分が幹事の時は僕絶対ビンゴをやらないんですよ。
あー、なんか確かに
もうビンゴは思考停止の王様やから、
うんうん、
王やから、
王なんだ、
ビンゴって王やから、思考停止の王だって楽やし時間も潰れるし、まあ、
確
かに、うん、あとねいきなりなんか企画考えろって難しいじゃないですか、でもビンゴってパッてできますから、はい、やけどビンゴって最大の欠点があって、
はい、
景品いいのか取られていくじゃないですか、
はいはい、
ほんならもうだだ下がっていくんですよ、どんどんみんなのテンション。
なるほど。
もう、あ、自分関係ないなって、もうもらえへんなとか、もらえてもあんなもんやったらいらんなとか、まあいろいろあるじゃないですか。なんで実はビンゴって時間の経過とともに参加者の集中力がどんどんなくなっていって、
ちょっとも
うなんかわちゃーってなっちゃうんですよ結局。だからあんまりいい手とは言えなくて、楽やけどね、だからまあそのゲームをするなりなんなりで、はい、まあ、僕は毎回企画を立てて工夫してやってたんですけど、
はい、
企画書がいっぱいパソコンに入ってるんで、最近はもうそのうちから選んだらもう二次会が出来上がるっていうですね夢のシステムが、
めっちゃすごい、そんなフローが組まれてる
フローが組まれてるんですよねPDF になっておりまして、それも試行錯誤の末にねいろいろ考えたんですけど、まあ、当時はね仕事をしてんのかしてないのか分かんないような状態でフラフラした時期もあったんで、
はい、
まあ、時間があったんでしょうけど、
まあまあ、
なんかねそういう二次会の方が、まあ、みんな記憶に残るし、新郎新婦も喜んでくれるし、なんかこう感じたのがいたらみんなあわあわすると思うんですけど、まあ、やっぱ考えがいはあるなということありますよね。僕一度自分の体のね、自分の体質にね気づいた二次会があったんですよ。自分の体質にですよ。
どういうこと
やっつったらですよ、はい、その回は僕は幹事も司会もやってなかったんですよ。単純に参列者というかね、はいはいはい、招待客だったんですけど、うん、まあ、これ友達のね結婚式と二次会やったんですけど、はい、その二次会がですよ、もうねびっくりすが面白くなくて、面白くなさすぎたら俺頭痛すんねん、頭痛しだして途中で、もうきつくて、だからあ俺つまんなすぎると頭痛すんねやっていうことなんですよ。でそれがまあ どんなつまんなかったかって言ったら、まあ、ビンゴとかじゃなかったんですけど、まあ我々が参加者がこうみんな唯一参加できる、みんなで参加できる余興とか出し物っつったら、はい、まあじゃんけん大会ぐらいやったんですけれども、まあ、みんなでじゃんけんして勝ち残った人が何かもらえるよみたいな、割と小学校のお楽しみ会的なことやったんですけれども、そんなんはいいんです、うん、そんなんはいいんです、僕が別に二次会の神でもプロでもないですから、うん、司ってないですから、何も文句を言う筋合いもないんでね、はい、そんなんはいいんですけど、奥さんの、新婦の方のそのお友達とか会社の職場の同僚の方たちが幹事となって作ってくれた二次会なんですけれども、何でしょうね、その職場のノリが出過ぎてたと言いますかですね、はい、余興でこのいろいろあったんですけれども、
はい、
当たり前体操などもやっていただきましてですね、その奥さんがまあまあまあ美容師さんだったんですけれども、
いいな、
そのお店の当たり前といいますか、
はい、
まあ、そこの店長なオーナーなのかな、店長なのか、ちょっと何でしょうね、茶髪のおじさんの割に若い格好をしてる方っていうんでしょうかね、いるじゃないですか、
あ、はい、
白いパンツ履いちゃったりなんかしてね、 数珠なんか手首につけたら数珠つけてますねみたいなのは分かんないですけど、そういう方がですね、もうバッサバサの痛みまくった茶髪の長いウィッグかぶって、はい、おもころの記事でよくあるクオリティの低い女装あるじゃないですか。あんな感じでバッサバサのウィッグかぶって出てきて、はい、もうその職場のそのね、お店の方たちだけ大受けですよ。店長もいつももう面白いんだから、店長ってばおふざけひょうきんみたいな、もう知らないですよ僕たちは、誰か知らないんだから、うんうんうんうんうんみたいな。でそれがね出てきて、いやまさかやりよるぞと思ってたね、例の音楽が流れてね、当たり前って言って、でその当たり前もちょっと僕たちにわからないというか、何々さんお水かけすぎ的な、わかんないですけど、知らんと。その職場のあるじゃん、髪水かけないと、はいはい、その職場由来のね当たり前が結構出てきて、それ新婦のそのね奥さん大受けですよ、はいはい、もうみたいな。でももう新郎もシーンやし、新郎の弟もシーンやし、俺ら友達もわからんなってるし、いやっていうかその会場にいる7割8割はその職場の人じゃないから、ほうみたいになって、でもそれがやっとその地獄のような時間が過ぎて、
はいはい、
ああもうきつかったと、俺行き止まってたわと思って、ほんなら次はその若いね男の子2人組、そういうなんか木こりみたいなベストの似合う男の子2人がね、靴のちょっと尖ったような感じのね、一昔前の早稲田の学生みたいな格好のね、男の子2人が出てきて、そのケミストリーやったのか何かをこう2人、男の子2人が歌うわけですよ。多分その職場では最も歌のうまい2人で、まあ別にもちろん下手ではないんですけど、別に何の面白みもないというか、
カラオケ、
まあまあカラオケを見せられた。カラオケやなーっていうね、カラオケ見たなーっていう感じですね。もうその頃になると僕たち友達連中はみんなお互いの肩を殴り合って耐えるっていう、肩パンをし合って耐える、この空気で耐えるっていう遊びが始まりまして、もう終わった後肩パンパンでしたけども、青タンもできて、で極めつけにですよ、なんて言うんですか、お手紙のコーナーがありまして、はい、その職場の皆さんから、はい、結婚していかれるその奥さんね、新婦に向かって、そのまあおめでとうのお手紙を皆さん、まあ読むわけですよ。ねえ、ねんちゃんはね、自分がこのしんどい時も気遣ってくれてありがとう。まあ泣いたりもしますよね。うん、あなんか泣いてんなって、まあ俺ああいうのを見て心が動いたこと一回もないんやけど、人生でね、パンお代わりしますから、そういう時僕空き時間やと思ってるんで、パンくださいって言ってね、まあそれでですよ、涙ながらに読まれるわけですよ。まあそれはいい話ですよね、いい空気になって会社も良かったねっていう、まあそれはもちろん知らんがなの話も多かったけど、まあよかったねと思って済んだと思ったら、その後ろに立ってた女の子が出てきて紙を開くわけですよ。おや、まさかと、お前も読むんかいと、二人目が読み出すわけですよ。おやおやおやと思ったら、はいはいはい、結局職場のやつ全員が読んだんですよ。これはさすがにその職場内でのおめでとう会とかをやるんであればもちろんやるべきだと思うんですよ、ね、その職場で店終わった後にみんなに飲んでおめでとうしようみたいなの分かるけど、このそのお店の人じゃないのが8割9割の二次会の会場で、その職場の人たちの個人的なお祝いのね、よかったねを手紙をしっかり読まれたら時間も相当かかるし、
一人どれくらいなんですか。
いや何分かでも永遠のような時間が過ぎたから、
きつ、
俺多分白髪とか増えたと思う。うん、もう終わった時も時間経つぎてもうなんか虫歯とかにもなってたと思う。で地獄の時間が過ぎまして、まあ本当にその時に辛すぎてもう頭痛がしちゃって、まあ今まで過去ねいろいろ式披露宴出てきましたし、不満があるなんて全然ないんですけど、めでたがいいんですけれども、その回だけはちょっとねきついきついで、きついきついの、はい、きついんやーで、でこれ今僕むちゃくちゃやってるじゃないですか。でこんなん誰って聞く人が聞いたら特定できるというか、まあまあまあ、僕のこと知ってる人が聞いたらね、特定、あいつの二次会のこと言ってんな、突、はいはい、の、はいはいはい、うわあいつまた口悪いって言って、うん、怒られそうやけど、あご安心ください、離婚しておりますからそこ、はい、大丈夫です、もう離婚してますから、結構早かったです、
そんな
結構早かったみたいで、うん、まあまあ原因はね、まあまあ奥さんが、まあ、その職場の人と不倫してたでなんやみたいなことがあって離婚したそうなので、まあまあ結局身内の不倫で死ぬほど今までの人生で一番気づかった二次会は結局そういうオチが待ってたということを考えればですよ、
新郎かわいそう、
やっぱ式披露宴というのは人間が出ますな、
う
ん、友情が芽生えたり壊れたりいろんなことがあります。余興の頼み方一つで友情は壊れます。
そうですね、
自分たちの個人的なことにみんなを巻き込むときにはそれなりの礼儀と節度というものがあるのではないでしょうか。まあ少なくともそれは職場でやってくれということが、ね、まああったんですけど、 はあ、これみんな分かってると思うけど、俺オブラート包んでるで。
そうなんですか。
これこんなもんアホか、お前取り木でお前ハイボールとか飲みながら喋らせたらこんなもんちゃうぞお前。ものすごい出てくるからな、こんなもん。でもそれは今まで行ったことあるもんに対してじゃなくて、この文化全体に対して僕は挑戦状を叩きつけようと思ってます。このままでいいのか、俺たちの俺たちの婚姻や結婚というものはこのまんまやりたい放題業界にやられててええんかって。
確かに。
こんな思考停止でいいんか。でも自分がいるときは確かに忙しいからお任せっきりになるかもしれない。
結局ね。
けどまあ大事なことやからさ、本当は自分たちの頭を使ってサバイブしていこうぜっていうことで、本日はいかがだったでしょうか。
いつもこんな感じでした
か。いやもうみんなちょっと呼んでや、こんなん言うけど呼んでや、お祝いには。行く期間はまたあれやけど呼んでや、行かれん時もあるけども、それはね、だからね、本当にね、毎年あります。本当に。いや、お前呼ぶ？縁起が悪いやん。
なんでですか？